恵み深い私たちの天の父なる神様、すべてのことがあなたの御手の中で許されて、また導かれて、今私たちはここにおります。1月が間もなく終わろうとしておりますけれども、神様、あなたの愛はどんな時も決して変わることなく私たちに注がれていることを覚えてありがとうございます。今日私たちはそれぞれの場所からこの場所に集まって、またいろんな方法を用いて心合わせて礼拝を捧げております。神様、私たちの心を神様が私たち以上にご存知ですから、この礼拝を通して豊かに触れてくださって、一人一人に必要な慰めも励ましも導きもお与えくださいますようにお願いいたします。神様、宮城姉妹がお兄様を天に見送られました。神様、これからバタバタといろんなことが決まっていくかと思いますが、どうぞその心に神様の慰めが豊かにありますように。またお父様を先日亡くされ天に見送った神村京子姉妹の上にも神様の慰めをお注ぎください。神様、私たち今日こうしてこの場に集いました。奥多摩での生活もあと2ヶ月ほどとなりました。本当にあっという間に月日が経っていきますけれども、私たちが神様からどんなにたくさん愛されているか、どんなにたくさん祝福を受けているか、どんなに多くの方々が私たちのために祈ってくださっているか、今週も一つ一つ覚えて感謝を持ちながら歩むことができますようにお導きください。神様、今から御言葉を見てまいりますけれども、このひとときを祝福し、どうぞあなたの御言葉を分かりやすく私たちに教えてくださいますようにお願いいたします。心を開いてあなたの御言葉を待ち望みますから、どうぞ神様お語りください。お委ねしてこのお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は、私は何だかいつもよりも一段と少し緊張しているように思うんです。なぜかというと、最近インターネットを使ってですね、この礼拝の様子を同時中継しているんですけれども、最初の時はちょっと音声が悪かった、ピントを合わせる機能がわからなくて画像が荒かった、いろんな足りないところもありました。2回目の時はピントを合わせることを知りましたし、音声もだいぶ良くなりました。そして今週はさらに改良が加わってですね、カメラが2台になったんですね。そしてこのカメラは柿崎さんがすごくいいカメラ買ってくださったものですから、映りがすごくいいんですね。なので私の顔が今インターネットでどんな風に映ってるのかすごく気になりつつも、それだけに緊張してますけれども、でも本当に離れていてもですね、この時間、同じ時間に同じ賛美を歌い、同じ御言葉を聞き、心合わせて同じ祈りを捧げ、一緒に礼拝を捧げることができるというのは、これは決して当たり前ではない、神様からの祝福なんだなということをかみしめながら、今日この礼拝を捧げていきたいと思います。今朝はこのマタイの福音書11章28節から30節、前の方に移してますが、その箇所をお読みしました。このマタイ11章28節から30節を通して、安らぎを得るために、私たちはみんな安らぎが欲しいと思います。安らぎを求めていると思います。その安らぎを得るためにと題して、今日はこの時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんです。この聖書の箇所はいかがでしょうか。皆さんもよくご存知の聖書の箇所、何度も読んだことがある、そんな聖書の箇所ではないでしょうか。ある人はですね、この聖書の箇所についてこんな風に本の中で書いてるんですね。この箇所は聖書の中で最も美しく、慰めにあふれて最も親しまれてきた箇所である、とそんな風に書いています。いかがでしょうか。皆さんの中にも確かにこの聖書の箇所とっても好きだという方がおられるのではないでしょうか。またこの聖書の箇所は確かに慰めに満ちていて、これまでどれだけ多くの人に親しまれてきて、そしてまたどれだけ多くの人を慰めて生きる力を与えてきたのではないだろうか、そんなふうに思いますね。2012年に入って て、まもなく1月も終わろうとしていますけれども、皆さんはどんな毎日を過ごしておられるでしょうか。まあ、私はというと、何かおかしいんですね。まあ、力が湧かないというか、なかなかやる気が出ないというか、これは単に正月ボケが1ヶ月経っても未だに続いているだけなのか、それとも震災後走り続けてきたことへの反動なのか、まあ、大変申し訳ないことに、なかなかやるべきことに手がつかないで毎日を過ごしているんですね。まあ、こんな状況だということをブログなどに正直に綴ったらですね、皆さん本当に優しいですね。誰も何サボってんだってしっかりしろなんてお怒りの言葉を言われることなく、そんなしょうがないですよって、やれる時にやればいいんですよとか、パワーダウンしてください、世界中の人が祈ってその分を補ってますからとか、たくさんの温かい言葉をかけてくださって、いや本当にありがたいことだなと感じています。ある方はですね、そんな私の文章を読んでですね、こんな言葉をかけてくださいました。お疲れなんじゃないですか。バイオリンも時には弦を緩めて休めることが必要だって聞きましたよって。バイオリンも時には弦を緩めて休めることが必要だと聞きましたよと。まあ、確かにですね、今日のこの聖書の箇所、イエス様の言葉を読む時にも、この28節から30節の箇所で使われている休ませるという言葉ですとか、安らぎという言葉ですとか、これらの言葉はもともとは縦ごとの弦を緩めるということから来ている言葉なんですね。ですから、いろんな不安とかいろんな恐れがあるでしょう。さまざまなプレッシャーなども感じることがあるでしょう。また罪悪感を時に感じる時もそうでしょうか。私たちはいろんな思いにとらわれてしまって、極度の緊張感を感じることがある、焦燥感に追いやられてしまうこともあるかもしれない。しかしイエス様に従うときに、縦ごとの弦を時に緩めるかのように解放されて、本当の平安を得ることができる、休みを、安らぎを得ることができる、それがイエス様から私たちに語りかけられている招きの言葉なんですね。さあ、今日はこのとても有名な箇所から、安らぎを得るためにというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。それではまずは前の方に映し出されていますから、28節を読める方でご一緒にお読みしたいと思います。28節を味わいながらお読みしましょう。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。いかがでしょうか。疲れた人、重荷を負っている人がいるかい。そんな人は不信仰だ、そんな人は失格だ、疲れるなんて何事だ、そんな風にイエス様は決して言ってはいないんですよね。私たち人間はやっぱり疲れることがあるんです。重荷を負うこともやっぱり私たちにはこの旅路の中であるのではないでしょうか。この箇所でイエス様が言われた疲れた人、重荷を負っている人、これにはいろんな疲れ、いろんな重荷の意味が込められていたと思います。例えば当時のユダヤ人の間では、旧約聖書立法やそれに付随する伝承に至るまで一言一句破ってはならないという重圧が、プレッシャーがいつもあったんです。これを守らなければ堕落者、これを守らなければ罰せられる、その重圧を重荷と呼んだり、くびきと呼んだりしていました。ですからイエス様はそういった立法主義的な重圧を感じていて、いつもそれに押しつぶされるかのようにして疲れて重荷を負いながら生きている人たちに、すべて疲れた人、重荷を負ってる人はと語りかけられたのではないでしょうか。そしてまたこの疲れやこの重荷にはやはり人間の罪の問題も含まれていたのではないでしょうか。イエス様は罪の重荷を負って、 罪の罪悪感に苛まれている人がいるかもしれない。自分の罪ゆえに苦しんでいる人がいるかもしれない。救いを求めて右往左往している人がいるかもしれない。疲れた人、重荷を負っている人は道である私のところに来なさいというイエス様の語りかけもここにはあるのではないでしょうか。そしてさらには私たちの山あり谷ありの人生の中にある様々な思い煩いや苦しみ、いろんな心配事、いろんな問題に悩む人、そんな疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなたのその人生の重荷を負い、あなたのその疲れを癒すよ。そうイエス様は言ってくださっているのではないでしょうか。このように重荷、疲れといってもいろんなものが含まれているんですけれども、つまりイエス様はありとあらゆる疲れや重荷をすべて含んで、つまりはすべての人にあなたに語りかけ、すべての人を私のところに来なさいと招き、そして私があなた方を休ませてあげますという約束を持って、その招きを裏付けているのではないでしょうか。さあいかがでしょうか。私たちもこの1月の歩みを終えようとしておりますけれども、私自身もそうですし、もしかしたら皆さんの中にも疲れを覚えている方がいるかもしれません。また疲れることがやっぱりあると思います。力が湧かないこともあるかもしれない。時にはやる気が出ないこともやっぱりあるかもしれない。いろんな重荷を負っていることもやっぱり私たちの人生には様々あるのではないでしょうか。そこで大切なことは、私たちがそこで何を信じるかではないでしょうか。そこで大切なのは、そこで私たちがイエス様の語りかけを聞き、それにどのように応答していくかなのではないでしょうか。最近私は来年度からのいわきでの歩みのためにいわきに行くことが増えてきたんですね。まあ、先ほど写真流しましたが、建設中のアパートの様子を見に行ったり、そのアパートの打ち合わせもありますし、またこれから建てるチャペルの打ち合わせなどもありますから、まあ、いろんな時に行くんですね。そしてまた2週間ほど前にいわき市に行った時には、佐藤先生と一緒にですね、挨拶回りをしたんです。挨拶をするためにいろんなところ回って、まあ、3日間その時いわき市に滞在したんですけども、3日間で約10人ぐらいのいわきの牧師先生方にお会いして挨拶をしてきたんですね。まあ、いわき市の先生方にお会いして挨拶をし、いろいろと話をする中で、いわきも被災地ですし、そして先生方ご自分も被災者なのに一生懸命走り回っておられる姿にやっぱり感謝を覚えましたし、やっぱり頭が下がりました。そしてそんな先生方の姿を見ながら、私はちょっと焦りを感じてしまったりもしたのでした。いや、来年度いわきにやってきたら自分は何ができるだろうかと、自分はもっともっといろんなことを経験したものとして、あれもこれも私はしなければいけないのではないだろうか。でもある先生がですね、言ってくださったんですね。福島第一聖書バプテスト教会の皆さんはいわき市にいてくれるだけでいいんですよって、いてくれるだけでいいんですよって言ってくださったんです。まあ、そんな言葉を聞いて私はやっぱり涙が出ましたし、変に力んでいたのが楽になりました。今は自分たちのことだけで精一杯なのが正直なところかもしれないけれども、そこで一生懸命生きている姿をきっと神様は用いてくださるのではないでしょうか。そしてその先生が話されたこんな言葉も心に残ってるんですね。まあ、佐藤先生も何度か紹介しましたけれども、まあ、その先生は何度も被災地に足を運んでいって、津波の後のところにも行って炊き出しをしたり、ボランティアなども一生懸命にされている先生が最近感じておられることとして話してくださったんですけれども、この激動の日々の中で私たちが信じるのはどちらかだって、それは恐れか神様か、この私たちが激動の日々の中、この日々の中で、人生の中で信じるのはどちらか、恐れか神様か。まあ、確かに私たちは時に恐ればかりに目を向けてしまって、恐ればかりを数え始めてしまって、やがて恐れが偶像のようになってしまっているかもしれないですね。そしてやがて疲れ果ててしまって、その重荷に押しつぶされそうになってしまうのが私たちの陥りやすい姿かもしれないですね。 しかし私たちはせっかくこんな特別な体験をさせられているものとして恐れじゃなくてここまで導いてくださった神様をしっかりと信じて神様を見上げ続けて疲れるとき重荷を負うとき招きに応えて神様のもとに駆け込むということを大切にしていきたいと思うんですね。その先生と会った翌日、その先生に勧められたこともあってアレクセイとイズビという映画も見てくることができたんです。その映画ご存知の方もおられるかもしれませんが、チェルノブイリの事故でですね、放射線の値がすごく高い地域で避難勧告が出ているにもかかわらずその町に残って一生懸命生きている、そんなお年寄りたちと一人の青年の姿を追ったドキュメンタリーの映画だったんですね。まあ、アレクセイと泉というタイトルなんですが、アレクセイというのはその青年の名前で、そして、まあ、不思議なことに放射性物質が全く検出されないゼロという町の真ん中にある泉を囲んでの人々のその生活の様子がそこには映っていたんです。そこで明るくそして一生懸命に生きている人々の姿を見てやっぱり感じたことは、恐れを信じるんじゃなくて神様を信じて生きるって大切だし、あ、これは素敵な生き方だなということを感じました。そしてその映画の後、映画の監督さんとその牧師の対談からも心に残る言葉があったんですね。それはいろんなことに気を散らしすぎて生きることをおろそかにしてはいけないんじゃないだろうかって。いろんなことに気を散らしすぎて生きることをおろそかにしてはいけないんじゃないだろうか、そんな言葉を聞いたんです。本当に大切なことだと思います。せっかく今日という日が与えられていて、せっかく神様が私たちの行く道にすでに祝福を注ぎ用意してくださっているのだから、恐れに心を奪われていろんなことに気を散らしていてはもったいない。疲れもあるでしょ、重荷を負うこともある。そこで私たちは神様を信じて一日一日を生きていくということをもっと大切にしていきたい、そんなふうに思わされたんですね。イザヤ書の28章12節というところにはこのように書いてあるんです。イザヤ書の28章12節にはこのように書いてあるんです。私が読みますので聞いてください。イザヤ書28章の12節には今日の箇所とすごく似てるんですが、このように神様の言葉が書いてあるんですね。主は彼らに、ここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休みがあると仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。主は彼らに、ここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休みがあると仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。神様が仰せられている招きを聞こうとしないのではなく、私たちは聞きたいと思います。そして応答していきたいと思います。神様にこそある本当の休みを、本当の安らぎを得て歩んでいきたい、そのように思わされます。もう一度マタイの福音書の11章28節読んでみましょうか。イエス様も私たち一人一人を今日招いてくださっているのではないでしょうか。もう一度28節を読める方でご一緒にお読みしましょう。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私たちももしかしたら疲れているかもしれません、重荷を負っているかもしれません。そこで私たちは何を信じますか。そこで私たちは誰のところに行きますか。私たちはそのままで、疲れたままで、重荷を負ったままでイエス様のところに行くことを大切にしたいと思いますね。さあ、では私たちが駆け込むべきお方、イエス様はどのようなお方なのでしょうか。疲れもあるまま、重荷を負うまま、そのままで来なさいと私たちを招いてくださっているイエス様はどのようなお方なのか。それでは続く29節もご一緒にお読みしましょう。29節を読みましょう。はい。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。 そうすれば魂に安らぎがきます。私たちが駆け込むべきお方イエス様はどのようなお方だと書いてますか？イエス様は心優しくへりくだっているお方なんですね。まさにイザヤがイザヤ書の53章でメシア来臨の予言をしていますけれども、その予言のところにあるように、人の重荷をすべて負われるメシア、苦難のしもべの姿がイエス様ご自身だと、イエス様はここで自分自身がおっしゃってるんです。さらにパウロがピリピ人への手紙の2章6節から8節のところで書いてあるように、まさにイエス様はご自分を無にしてとことんまで自分を低くされたお方であって、私たちが時に体験する痛みも悩みも苦しみも悲しみも、その人生の重荷もご自身身をもって体験し知っておられるお方なんです。この心優しくへりくだっているお方イエス様が私たちを今日招いてくださっているんです。私たち一人一人に声をかけてくださっているんです。このイエス様の姿を思うときに、私たちはこの心優しくへりくだったイエス様がいるじゃないか、このイエス様のところに行くことを大切にしていきたいと思いますね。先日ですね、ここから近くの小学校に通っている5年生の男の子が書いた詩を読ませてもらったんですね。まあ、子どもたちも突然の引っ越しで、そして突然の転校を余儀なくされて、やっぱり小さいながらも少なからずその心は傷ついて、疲れを覚えたり重荷を負っていたりしているのではないかと思います。そんな彼らを本当にたくさんの優しさが、ああここでも包んでくれてるんだなと読んでいて、なんだか胸が熱くなったんですね。まあ、先ほどお母さんの了解は得たので、ちょっと紹介させてもらいますけれども、それはこんな詩を読ませてもらったんですね。帰り道というタイトルの詩です。帰り道。ねえ、さっき地震あったよね。昇降口で大河君が3年生に言った。すごい揺れだったよね。龍樹君も言った。揺れたけどそんなにすごかったかな、3年生が答えていた。僕たちはみんななんで気がつかなかったんだろう、鈍感なのかなと3人で話していた。すると大河君が急に思い出したように、ねえタクマ、こんな話して大丈夫と言った。龍樹君もそうかごめんと言った。平気平気大丈夫だよと言いながら胸が熱くなった。それと同時に福島の友達のことを思った。みんな僕みたいにいい友達ができているかなと。私はこの詩を読んでですね、ああ本当にたくさんの優しさが重なり合った、すごく素敵な詩だなと思いました。みんなが人の痛みを自分の痛みとして共に歩み、そしてその優しさを次の人へ次の人へと伝達していける、そんな関係はとっても素敵な関係だなと思います。私たちも時に疲れると思います。時に重荷をずっしりと背負うこともあるでしょう。心に痛みを覚えることもあるでしょう。そこで何を信じますか？そこでどこに向かいますか？そのままで私のところに来なさい。私が張り詰めたあなたの弦を緩めるようにあなたを休ませてあげます。私は心優しくへりくだっている、自分自身が痛みや悲しみ、悩み、苦しみを体験したものとして、あなたの痛みを自分の痛みとして共に歩むよと。いかがでしょうか？私たちを招いてくださっているお方は、心優しくへりくだっておられるお方です。いよいよ私たちも、私のところに来なさいとのイエス様の声を聞き、私があなたを休ませてあげますとの約束を信じて、安らぎを得るために今日また一歩イエス様のもとへと身を寄せていきたいと思いますね。そしてイエス様のところに行って、そこで私たちがするべきことがあるというんです。イエス様が私たちを招き、そしてそこで私たちに進めていること、私たちが真の安らぎを得るために大切にすべきこと、 最後にそのことを確認したいと思います。それではもう一度29節とさらに30節、29節30節を読める方でご一緒にお読みしましょう。29節30節を読みましょう。はい。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様のもとで私たちの魂に安らぎを得るために私たちがするべきこと、それはイエス様のくびきを負うということです。そしてイエス様から学ぶということなんです。この箇所を読むと皆さんはどのように感じますか？私が最初この箇所を読んだ時はですね、疲れた人、重荷を負ってる人は私のところに来なさいって、私があなた方を休ませてあげます、それがイエス様の招きなのに、招かれたら招かれたでそこでくびきを負いなさいという、なんだかわけがわからないような、そんな印象を最初は受けたんです。皆さんはくびきってなんだかわかりますか？ちょっと画像をインターネットで引っ張ってきたので前の方に移しますね。こんな風にしてくびきって牛とか馬が荷車を引いたり畑を耕したり石臼を引いたりするときに首にかける道具、それがくびきと言うんですよね。そこに全ての力がかかるようになっているわけなんです。まあ、初めの方で言いましたけれども、当時のユダヤ人にとっては立法やそのまつわる伝承とかをパリサイ人のように事細かに守るということは重荷であり、くびきであるとも呼ばれていました。しかしここで今読んだ箇所で大切なのは、イエス様は私のくびきを負いなさいと言っておられることではないでしょうか。イエス様のくびきを負いなさいって、そのイエス様のくびきはどんなですか？負いやすいんだって、イエス様の負わせるには軽いんだって。なぜならイエス様ご自身がイエス様のもとに重荷を負ったまま駆け込んできた私たちを助けるために共にそのくびきを負ってくださるからではないでしょうか。当時の律法学者たちは人々に律法を守れ、事細かに守れ、守れなければ罰する、そんな風に重荷を負わせておいて自分はそれに指一本触れようともしなかったんです。でもイエス様は心優しくへり下っているお方ですから、私たちの重荷を自分の重荷とし、あなたの傷を自分の傷とし、そして先に立って共に追って歩んでくださるのではないでしょうか。そしてさらにイエス様は私のくびきを追って私から学びなさいと言われました。そうすれば魂に安らぎが来ると言うんです。この私から学ぶというのは知的に何かを学ぶというよりはイエス様に見習うという意味です。まあ、このイラストがちょうどいいかもしれませんけれども、私は詳しくは知らないんですけれども、くびきをつけて仕事をこれまでしたことがない若い牛とか馬なんかは先輩の牛や馬とわざと組ませて、そして2頭を並んで並べて首輝きをつけるそうですね。そして一緒に歩ませて、そうやって一緒に仕事をする中で先輩の姿をここで右行くんだ、ここで左行くんだ、そうやって見習って仕事の仕方を覚えていくんだそうです。イエス様は私たちの重荷を共に背負って、首輝きを共に負って、こんな時はこうするといいんだよって、こんな問題にぶち当たった時にはこうやって乗り越えるといいんだよって、そうやって共に歩んでくださっているのではないでしょうか。私たちはそこから様々なことを見習って覚えて、そして成長させられていくのではないでしょうか。我が家の次女はですね、もうすぐ2歳になろうとしていますけれども、まあ、成長がいつもゆっくりめな次女なんですけれども、まあ、それでも一歩一歩一日一日成長しているのかなと最近感じています、まあ、最近次女を見ていて思うのは、その成長の秘訣の一つは一生懸命真似をするということにあるんだろうなって思うんですね。 次女は今一生懸命いろんな人を見ていろんな動作を真似しようとするんです。それが成長につながってるのかなって、まあ、例えば食事の前に歌を歌いますけれども、意味はわからなくても真似して歌おうとしてみたり振り付けをしようとしています。先日は長女が学校に行っている間でしたけれども、妻と次女と私で3人で買い物に出かけたんです。まあ、お昼に行ったハンバーガー屋さんでもですね、お祈りの後には人一倍大きな声でアーメンに似た言葉を発しましたし、父ちゃんや母ちゃんの真似をして一丁前にハンバーガーを片手に持ってですね、もう片方の手はポテトをつまんだりナゲットをケチャップにつけてみたり、まあ、いつ落とすか危なっかしいながらも一生懸命真似して、そんな動作も学んでいるのかなって思いました。その後ホームセンターに行った時にはですね、すいませんこんな話して、私は次女と二人でトイレに行ったんです。次女はですね、なんだか私がトイレに立つ姿をじっと見てるんですよね。そしておもむろに着ていた上着のチャックを下ろして、そして私の隣のトイレの前に立ったんですね。上着のチャックを下ろした時には何してんだろうってよくわからなかったんだけれども、トイレの前に立つ姿を見て、あ、そこまでよく見て、そこまで真似してるんだと、なんだかおかしくもなったりしたのでした。そしてトイレから上着がはだけた次女が出てきて、妻もびっくりしたって言ってましたけれども、まあ、そんな次女の一生懸命人の真似をしながら、少しずつ少しずつ成長していく姿を見ながら、私もいつも一緒に歩み、いつも私の先に立ってくびきを追ってくださっているイエス様を一生懸命真似していきたいなって、そのくびきを私もしっかりと追ってイエス様の姿から学んでいきたいなって、そして私もたとえその歩みはゆっくりだとしても一足一足成長させられていきたい、そんな風に思わされたりもしたのでした。そしてイエス様のもとに来て、イエス様と共に一歩一歩歩んでいくことこそが、私たちが本当の安らぎを得るために大切なことなのではないでしょうか。さあ、今日はとても有名な箇所であり、慰めにあふれている、そんなイエス様の招きと約束、さらには勧めの箇所をご一緒に読むことができました。私たちの日々の歩みにはどうしても疲れることがあるでしょう。重荷を負うこともあるでしょう。力が湧かなくてやる気が出ないことだってやっぱりあるのではないでしょうか。ただそこで大切なのは、そこで何を信じるかです。そこで誰のもとに駆け込むかです。気を散らしすぎて大切なものを見失わないようにしていきたいと思います。イエス様の招きを聞き、イエス様のところに行くものでありたいと思います。私たちを招かれるイエス様はどんなお方ですか。イエス様は心優しくへり下っておられるお方です。私たちの痛みを自分の痛みとし、私たちの不安や恐れ、疲れや重荷だってご自身体験し乗り越えられたイエス様ご自身が共に歩んでくださいます。ですから私たちはイエス様のもとでイエス様のくびきを追いましょう。そしてイエス様から学んでいきましょう。そこで一歩一歩成長させていただきながら、イエス様が約束してくださっている安らぎを私たちはしっかりと受け取っていきたいと思います。それでは最後に、そうですね、短い箇所なのでせっかくですから28節から30節まで全部もう一回ご一緒に読みましょう。28節から30節までをせっかくですのでもう一度ご一緒にお読みしましょう。はい。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。黙祷をいたしましょう。ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。あ 新しい年に入り、あっという間に1ヶ月が過ぎていこうとしております。もしかしたら私たちの日々の歩みの中で、私たちも時に疲れることがあるかもしれません。重荷を負うことがあるかもしれません。いろんなことに不安になって心が苦しくなったり、押しつぶされそうになったり、わけのわからない涙が出てくるようなこともあるかもしれません。大切なのは、そこでイエス様の招きの言葉を聞くか拒むか。イエス様は、すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のところに来なさいと、あなたの張り詰めた弦を緩めるように、あなたを休ませてあげます、安らぎを与えます。イエス様の招きの言葉に私たちは応答してまいりましょう。イエス様のもとに駆け込むならば、イエス様は心優しくへりくだったお方ですから、あなたのその痛み、あなたのその悲しみも不安も恐れも、私が共に背負うよ、私が一緒に乗り越えるよ、心優しくすぐ隣にいてくださっているのではないでしょうか。迷いやすく、打ちひしがれやすく、足を止めてしまいやすいのが私たちかもしれませんが、イエス様の首輝きを追いたいと思います。イエス様から学ぶものでありたいと思います。イエス様ご自身が共に首輝きを追って導いてくださっていますから、いかがでしょうか。今日のこの箇所を読み、今日改めてイエス様の招きの言葉が心に届いた、イエス様のもとに私も飛び込みます、疲れたまま重荷を負ったままですが、どうぞ受け止めてくださいと、飛び込んでいきたいと思われた方はおられるでしょうか。イエス様が共に追ってくださいます。イエス様が首輝きを共にして、どんな時も、どんな山も、どんな谷も共に歩んでくださいます。イエス様から学び続けるものでありましょう。イエス様と一歩一歩歩を共にするものでありましょう。そこにこそある本当の安らぎを私たちはしっかりと得ていきましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、私たちの人生は本当に旅の最中には山があり谷があるように、いろんなことがあります。確かに震災後の私たちの歩みは激動の日々と言ってもおかしくないと思います。やっぱり疲れることもあったし、肩にずっしりと何かが追いかぶさっているように感じることもあります。悲しい時や寂しさを感じる時だってありました。しかし神様、あなたはそんな私たちをいつも招いてくださっていることを今日改めて覚えることができてありがとうございます。時に恐れを信じ、恐れを握りしめ、恐れを数えて、恐ればかりに目を向けてしまいやすい私たちですけれども、今日あなたの招きを改めて聞いたものとして、 あなたを信じ、あなたのもとへと一歩歩んでいきますから。神様、どうぞ私たちをあなたの懐に抱いてくださって、あなたが共にくびきを追ってくださると信じて、あなたの後についていきますから、どうぞ神様お導きください。どうぞ私たちの疲れあるまま、重に負ったまま、あなたが受け入れ、共に歩んでくださっていることを私たちがさらに信じて、あなたを見上げ続けて、あなたから学ぶものでありますように力を与えてください。あなたにこそある休みを、安らぎを私たちに今日お与えくださいますようにお願いします。2月に入ります。神様、どうぞ残りの今年度の歩みもあなたを信じて、あなたに期待してついていきますから、よろしくお願いします。この時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。